ダースベイダー DJ オショウの
は？
さてさてさて立つんだ
疲れた
ベイダー
おし
立つんだベイダ
ーオショウに疲れた
飽きんじゃねえよ俺にお前
いや
おい、
あの毎週これ不都合でね9時半だったんですよ、
うん、9時半ですよ、
前まで9時だったのが、
うん、
ジブさんち寄るんですって
ジブさんちって言うのよ。だからレップのことをジブさんちって言うのは俺と一部のリスナーしか分かんないからいきなりいた人、あ、ジブさんち行ってきたんだって普通に思っちゃうからね。
どっちのジブさんちだみたいなね。
どういう変な意味変なこと言うなお前、う
ん、いやまあまあジブさんち寄ってきて、でその9時までジブさんちなんで、
うんうん、
まあその裏かぶり、この
裏
施設的に言うとこの、
あ、お前さすがメディア慣れしてるね君、裏かぶりなんて
裏かぶり、
うん、あれでしょ、あのテレビの同じ時間帯に別なチャンネルで出演できないみたいな、
そうそうそうそうそう、あの収録とはいえ、
うんうん、
こう裏かぶりこれ
砂場もあるのかね、 YouTube でも。そういう
砂場も裏かぶりは多分裏砂場あるでしょ。
まあ一応ね、まあ9時だったらそのグッドウィーク
いやライブ配信は裏かぶりはさ、
うん、
本来ライブ配信だからできないはずじゃん。
うんうんうん、
要は撮ってた動画を上げるっていうのはさ、
うん、
まあ別にそれは裏かぶりとかないと思うけど、
うん、
ライブ配信は一応できないはずじゃん。だってライブやってんだから。
うんうん。
だから、ライブでの裏かぶりってないんだよ、YouTube、砂場同士では。
砂場同士でライブではまあないか。うん、動画を上げたとかならあるけどね。
収録した動画を何時にアップしますみたいなのはさ、
うんうん。
まあまあ、被ることあるんじゃない。でも、どうなんだろうね、そのフューチャリングした曲と、
うん。
自分の曲とかを同じタイミングで上げるっていうのは多分避けそうじゃない、それ。
どうなんだろうね。例えばさ、あのラーメン屋さんとかってさ、
うん、
よくあえてラーメン屋さんが密集してる地帯にこうお店を出すとか、
ラーメン屋、
そっちの方が逆に儲かるみたいな、その競合
店がいっぱい、
うん、みたいな感じでさ、曲とかも、うん、ある程度こうトピックに上がるじゃん。フューチャリングの曲も例えば、うん、リリースした日に自分の曲もみたいな感じで
2曲同時にとか、
うん、そっちの方がいいような気もするけどね。なんか、
そっか、
あえて同じ日に。
どうなんだろうね。
結構、まあ、だからその CD とかも水曜発売って、今はもうちょっと変わったかもしれないけどさ、うん、CD とか水曜発売が結構多いじゃん。
同じ日にするってことあるよね。
うんうん。みたいな感じで。今日はあれに、レップは？
え？
あの、事前収録？
ジブさんち？
うん。
ジブさんちは昨日行ってきた。
昨日行ってきたって言うね。昨日撮ってきただろ。さっき聞いてたけどさ、
うん。
ゲンさんってライターさん？
うん、ゲンアクション。
ゲンアクションさん。
うん。
が、結構そのインディーズヒップホップ特集みたいな感じ
で。ガイドブックを出したんだよ。
ガイド、出したよ、うん。それでゲストで今回来てくれてたんでしょ？うん。うん、あれは何？どういう感じ？ズーム録音みたいな？
収録はね、LINE だね。
LINE で。
スタジオに、スタッフさんがいて。
うんうん。
僕もね、ジブさんちリモートジブさんだから、
最近。うん。リモートジブさんって、なんだよ、それ、お前。いや、それ聞いてたんだけどさ。
リモートシマウマだから。
お前、変な感じでシマウマを使うな。あれはもう、品がある言葉なんだからな、ヒップホップ界においてはもう。
そう。
聞いてたんだけど。
リモシパだから。うん。
まあ、ダースレーダーがこうメインパーソナリティとなって、そのゲストのゲンさんがこういろいろ喋ってたんだけどさ、なんか音質がさ、ダースレーダーの方がさ、メインパーソナリティのダースレーダーの方のこう音質がすごい悪くてさ。
マジで？
それで、ゲンさんがさ、このね、音声上はね、ゲストのゲンさんがスタジオにいて、ダースレーダーがなんかスマホかなんかで出演してるみたいな感じに聞こえるわけよ。
お
ー、まあ、なのになんかダースレーダーすげえ電話で出てるような音声の癖してなんか、いい、これなかなかいい内容だねみたいな感じで偉そうな感じで言ってさ、もう意味わかんない放送になったよあれ。
本当に
何このゲストのやつすげえなんか仕切ってさ、回し始めてるみたいな感じになっててさ、あれ何だったんだろうな、あの音声。すげえゲンさんのゲストの方がいいんだよ、なんか音質が。
まあ スマホで参加してますから、僕も。
うん、うん。
LINE、グループ通話みたいなので、
はいはいはい。
ここに、繋いで、
うんうん。
で、多分、ゲンさんはあれじゃない？なんか、ズルしてたんじゃない？なんか。
ズルってなんだよ、ズルして、俺の音質良くしてやろうとか、そういうタイプの人、っていうか、そんなことしねえよ、誰も。
いや、要はだから、マイクとか使ってたんじゃない？
マイク、ダースレードは、スマホで普通に話してる。あと、撮ってたのか。
そういう感じ。
いや、わかるわ、それ、大体。いや、なんか、すごい不思議な、現象が起きてたよ、なんか。
うん、
あ、でもすごい面白い、なんか、結構この時代において、なんか希少な、こう、なんていうの、ヒップホップのメインじゃないとこ、かなり重点的についてるようなレビュー本を出したわけでしょ。
ね、めっちゃ面白くて。
うん、うん、うん。まあ、レーダー好きそうだなって感じの、あれだよね。
全然さ、やっぱ当時結構聞いてたんだけど、
うん、うん。
のヒップホップはさ。
うん。
でも、まあ、なんか、サブスクになってからあんまインディーとかメジャーとか関係なくなるじゃん、スポーツ。
まあね、うんうん。
当時はさ、そのもう店に置いてある場所が違うっていうかさ、置いてある店が違うみたいな。
うんうんうんうん。
だから、結構わかりやすかったんだけど、うん、その時はさ、あえてさ、タワレコとかさ、うん、まあ、タワレコとかはもうインディーズの輸入版の CD は結構あったんだけど、
うん、
インディーズのレコードとかしか置いてないようなとこに、もう行くこと自体が、なんか、うん、楽しいみたいなのあるじゃん。
そうだね。なんか、あえて、そういう、なんかもう、わけわかんねえ、100円箱みたいなとこに、レコード屋さんに行くと、真っ先に突入してたりもしてたからな、なんか。
そうそうそう。で、言ったらさ、DMR がさ、掃除機売る前のさ、う
ん、DMR、掃除機売る、レコード業界、
一体、撤
退した時期ね。なんで掃除機売り出したのかって、すっごい不思議だったけど。
掃除機売り出してから、会社でかくなったんだよ、うん、ルンバ。ルンバで当てたんだもん。
あ、ルンバか。
ルンバを売り上げてから、うん、でかい会社になったんだよ、そこは。
まあまあ、やっぱ、普通に、企業ってことだよね、なんかその別に、レコードだけに特化した企業ではなく、こう、何でも扱うとこの中のレコードが爆跳ねしてた時期に俺らがたまたまいたって感じなの
か。BMR はダンスミュージックレコードだから、もともとはレコ屋なのが。
あ、まあそっかそっか。
もともとレコ屋だったのが、レコード、うん、まあ今はさ、アナログのが CD で売れるとか言ってるけど、ちょうどちょっと凹み期に、
うん、
ルンバを売り始めたら、ルンバがめちゃめちゃ売れて、
うん、
ルンバ屋さんになっちゃったんだけど、まあそのルンバ屋さんになる前の BMR は、
うん、
インディーズのさ、
うん、
アナログとか結構置いてあるわけよ。
いや、やっぱりさ、90年代後半とかのダンスミュージックレコードとかは、
地下にあった時よ。
え？
地下にあった時よね、
ダンス。そう、地下にあったとこ、そうそう。あん時はね、もう本当にこれ、どういう流通経路でこの盤をニューヨークから手に入れたんだっていうね、うん、ものすごい謎の、そのニューヨークのさ、DJ とかがブートレックで出してたミックス CD、ミックステープね。
うん、
もうほんと最先端のヒップホップ、新譜のプロモ版ばっかりこう DJ がミックスで繋いでるやつとかが、翌週に DMR とかで普通になんか新譜コーナーに置いてあったりして。
そうそうそう。
なんかもしかしたらこれ、現地のニューヨークとほぼ同じこうタイムラインで売られてんじゃねえかっていうぐらいのスピードで売る。
まあ、買い付けなくてさ、要は、流行りそうなものっていうのをやっぱ同時期に買って帰ってきたりしてんだろうね。
うんうんうん。だから、あの時代、90年代とかは本当にこう、いち早く新しい新譜をこう、仕入れてたかどうかによって店のね、いや、運命が決まってたみたいなとこあるよね。引っ越しとかやっぱ早かったしさ。
掃除機屋になる前にさ、君のミックステープも DMR で結構売れてたじゃん。
売れてたね。うん。
君のミックステープ扱い始めてから掃除機を売るようになったわけだ。
ちょっと待って、俺がなんかお店を急直下で下落させたみたいな感じで、俺のテープで結構爆跳ねしたと思うよ、DMR だって。
そうそうそう。で、これは掃除機売った方がいいって気づいた。
すごいマイナスの決定を俺でしたわけ。
いや、
待ってくれよ。
おしょうさん売れてますよ、みたいになって。え、おしょう売れてんの？これは掃除機を売るしか
ない。何なんだよ、その掃除機。なんで、いろいろさ、いろんなものあんのに、なんで掃除機に走った。
まあ、俺も知らないけど。うん。驚いたもんだって掃除機が売れてるって言って。え、どういうこと
です
か？
でもさ、ルンバってさ、まあまあさ、その、あれ、それ何年ぐらいだ？ 2010 年ぐらい。
ぐらいじゃない？
もう。ルンバってさ、別にさ、その時期はさ、うん、特には、真新しい商品ではなかったでしょ、世の中的にも。
違うよ。 全然なかった時に、率先して代理店をやったんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、ルンバの代理店になって、
うん。
これでルンババカみたいに売れて、今はもうさ、ルンバ、前にどこでも使うわ
け、
う
ん。まあまあ、ドンキホーツとか言っても売ってるけどさ。
最初は DMR とかが扱ってたんだよ。
その最初をやったわけね。
うん。
あ、じゃあ結構。
作らせてあげたのは君だよ。君のミックステープ。
じゃあ各家庭に今ルンバがあるっていうのは俺がミックステープを出すっていう。
このまま、この商売このまま続けるのはちょっと。
なんでその年表、わけわかんねえんだけど。
このまま、こう、和尚とかに頼ってやってっていいのかっていう会議をやったん
だ。1998年、DJ 和尚ミックステープリリース。2010年、DMR ルンバ業に転身。見ても、その絵巻見ても、なんだかわかんねえんだけど、さっぱり。
会議をやったの、
うん、
会議をやって、で、あ、皆さんって、今月の売り上げって言って、また DJ 和尚さん売れてますねって話になって、で、やっぱ社長とか偉い人がさ、
うん、
我が社の命運を DJ 和尚だけに託していいのかと。うん、DJ 和尚を頼る会社でいいのか我々はと。
うんうんうん。
からの、そうですって、そのまま、このままじゃいけませんって言って、ルンバですよ。
全然今のところわかんないんだけど、その会議の流れがさ。アホでしょ、その会議出てるやつ、社長も含め、社員全員。
いや、だって、ビデオテープ扱ってんだから、それアホでしょ、それ。
いやいや、待て。ミックステープってね、ほら、今は、まあまあ、そんな、こう、簡単には出せないけどさ、やっぱあの当時はさ、まあ、ちょっとこう、イリーガルな商品とか結構普通に流通してたでしょ、なんか。
保証が違法だった時でしょ、だから。
違法って言うな、お前。違法のことを。
いいで違法だった時で
しょ。いやいや、まあまあね。まあ、あの、今さ、まあ、40ぐらいの、40歳、40代の DJ とかはさ、大概の人はとも叩けば埃だらけの時代が全員あるわけだからさ。
いやいや、もう、それ全部でも、あの、和尚が悪いんで大丈夫です。
俺じゃないよ。いやいやいや、まあ、あ、で自己紹介してくださいよ、ちゃんと。
あ、僕はだから、さっきまで13日にいたダースレーダーです。
ああ、その13日をね、こう、隙間からこう、障子開けて、覗き見してたガキレンジャー DJ 和尚です。
障子にこうやって、ブスって穴開けて。
お前、13日はお前、障子なわけねえだろ、お前。あんなストリートドリームを叶えたヒップホップ育ちの男が。
でも、なんか、日照記みたいな T シャツ着てたよ、あの時、ストリートで。
いやいや、日照記じゃねえだろ、あれ、別に。ジブさんもさ、まあまあまあ、いろいろさ、不倫報道とか、まあ、あって大変だったけどさ、やっぱ、今週、昨日、
うん、
アンジャッシュの渡部さんのさ、まあ、復帰会見っていうのかな、あれ、なんていうのかな、謝罪会見なのかな、
っていうことでしょ、
うん。見ました？
あ、なんか、チラッと。
まあ、俺もチラッと見たんだけどさ、うん、
なんかすごいあの、なんか責められてて、なんか。
むっちゃ責められてたじゃん、あの、レポーター。まあまあ、あれもう、なんていうかさ、殴っちゃいないけども、タコ殴りされてたわけでしょ、もうあれって。
なんか、あの、すごい、あの、しかもさ、反撃はできないわけじゃん、渡部。
反撃だってもう、あれも俺目に見えないさ、サルグツアーが見えたからね、あの、渡部さんと。反撃
はいけないし、
うん。
対してもいけない。
うん。
さすが受け続けろっていうゲームなわけじゃん。
あれや、だからもうサンドバッグ状態でさ、うん、もうじゃあちょっと私に殴らせてよ、どんどんどん、どけなさい、私にも、みたいな感じでさ。
そう、私も殴りたいことあるって。いや、これはクリーンの分だとバーンってやってたんですよ。
まあ、確かにな。クリリーンいやいやいや。まあさ、なんていうかさ、まあ、結構印象的だったのはやっぱさ、その扱ってたそのトピックがさ、やっぱ不倫ってことでさ、かどうかわかんないけど、まあ、女性記者がかなり多かったでしょ？
あえて
ね。うん、あれやっぱあえてなんだろうけどさ、まあまあ、いろいろさ、まあネット、ツイッターとかも見てたらさ、やっぱこう、すごいさ、あんな記者の横暴ぶりはどうだとかさ、まあまあ俺も思ったけどさ、まあ、もう最悪、いじめだ、みたいな感じで、やっぱ途中で見れなくなったみたいなものとか、いろいろこう意見とかいっぱいあったんだけど、まあ確かにほんとそれはもう。
ちょっと待って。
うん。
もうなんかね、画面がくるくる回ってる気がする。
おろおろ。
見れなくなった。止まった。
え、うん、あれ止まっちゃった。
でも、ズームの方は大丈夫で、YouTube の方かな。
YouTube 見てみようかな。
落ちて止まった真っ暗。で、人もね、
うん。
60人以上減ってる。
ああ、ずっと、今本当だ、うん。動いてない、全然。問題が発生しました。
なんだろうね、これね。
なんでしょうか。ダメだね。あれ？もう15分で、メーターみたいなのが止まってる。全体の尺が15分40秒で。
それは1個前なの、止まったやつでしょ。
これ
今絶対 URL になってるんだこれ。
ああ、なるほど。あ、今、配信されてる。されてる、されてる。もうすいませんね、皆さん。なんかちょっとね。
いや、でもね、それに100人ぐらい戻ってきてくれたよ。
あ、やったー。なんか嬉しい100人だな。一回帰っといて、こう、振られたと思った
ら。いや、アドレスに来てくれた100人ですが、これはもう。
ありがとうございます。
なんつうの、なんかねえ、保証のせいだなと思った。やっぱり
全部俺のせいじゃねえかよ。いや、まあまあまあ、ちょっとね、話を戻すと。
何の話だっけ、渡部。
アンジャッシュ渡部さんのそのね。
その話したからやばかったんじゃないのこれ。
いや、だったらものすごいぞ、俺らの影響力。
なんか警告出てない、佐々木希さんが見てますとか出てないけど。
だったらそれは、俺たち以外でもいろんな人話してっから、これ。そのね、
全部止まってたらどうするのそれ。
だってすごいよ、すごいよ、その、チェック率。
全部止めてたら。
いや、そのさ、渡部をこう、むちゃくちゃサンドバッグで袋叩きにしてた、まあ、女性記者とかは、まあ、ちょっと確かにキモいよ、あいつらは。
うん、
まあでも、うん、いや、まあ、なんだかんだ言ってね、結局やっぱ、あれの人らも仕事だからさ。
いや、そうだよ。
うん。まあ、とはいえね、仕事。
保証が悪いっていうふうに俺謝っといたよ、ちゃんと。
俺、1ミリも加担してないから、今回の件。
できれば次から窓口和尚なんで和尚の方に渡部さんは本当しませんっていう言ってた。
いや、すげえ困る。あんなおっかないおばさんたちがさ、俺の窓口に集まって渡部さんについてこれ質問状書いてきたんですけど、なんかいろいろやられても困るんで、
和尚が答えるんでそれに全部。
俺を通すね。俺一番関係ないんだから。その女性記者はさ、まあ仕事だったりもするから、まあまあ仕方ないとはいえさ、でもやっぱりね、あれをちょっとこうね、仕事として選んでやってる、その人間性はやっぱキモいなと思うね、俺は本当に。あれを、まあ仕方、仕事に徹するのはまあ仕方ない。とはいえさ。で、もっとね、やっぱそれ以上に、一番ね、キモかったのが、まあ、結構、俺は、だよ、俺キモいよ、そりゃ。お前よりはキモくないけどな。やばね、これちょっとね、前編俺もね、見てないんだけど、うん、その、結構2時間ぐらい記者会見やってたのかな、うん、後半の方にさ、なんか、ピコーンピコーン来たー、今日何もやってねえのに、もう30分経っちゃった。もう、これね、番組開始30分の合図ね。
今26分ぐらいです。
26分、早いんだよ。その、最後の方にね、男性記者かな、ちょっと声しか聞いてないんだけど、うん、男性記者、多分のおじさんの記者、芸能記者が、こう、渡部さんにさ、今後その番組、どういうこと、どういう番組が放送されるんですかとか、なんかいろいろこう問い詰めてたの。
うん、
で、もう当然さ、渡部さんは、まあちょっとそれ答えられませんみたいな感じで、こう、まあ、逃げてたというかさ、まあこれは僕、多分まあいろんな局の関係者とかもいるからさ、それはもう情報公開とかもあるから、答えられないのはなんとなく察するわけよ。
うん、
で、だけど、そこでね、号を煮やしたその おじさん記者がさ、
うん、
いや、私たちもガキの使いじゃないんですから、
お、
みたいな、かなりかましてきたわけよ。
かましたね、それは。
かまして、これちょっとやばくねえか、その、この、なんていうの、もう、ドヤ顔なわけよ、多分。見てないけど。
ガキの使いじゃないんでっていうね。
そのさ、なんでかっていうと、そのさ、まあ、
ね、それは
渡部さんが、年末の大晦日のガキの使いの収録をもう事前にしてあるんじゃないかっていう、こう、噂話があったわけよね、最初に。
なるほどね。
うん。
うん。
で、でもそれは答えられなかった。記者としては、ガキの使い、それ年末出るんですかっていうと答えを聞き出したかったわけなんだけど、そこでこう引っ掛けてさ、いや、私らも この記者会見、ガキの使いで来てんじゃないですから。
言っちゃった、ね。
って言ってさ、その、まあ、それも相当気持ち悪いし、何かましてんだよって話だけど、そのね、そこに追い打ちをかけるように、サンドパックにしてたさ、女性おばさん記者たちが、一度、ガーって笑ってるわけよ、そのおじさん記者の。
あのドリフの笑い声みたいなのが。
そう。もうその一連の流れの恐ろしさ、なんていうか、もうなんていうか、いじめてる側の半端ない、こう、調子に乗ってる感とかさ、ものすごいそこで俺はもうちょっと背筋凍っちゃったよね、もうなんか。
まあ、そのまま冷凍庫に入っていったの。
冷凍庫気分だよ、俺はもうすでに。
ロッキーに殴られた方がいいよ、
ロッキーのパンチ力の騒ぎじゃねえわ、あの、なんていうか、こう、マウント取ってのそこからの、ちょっと私ら余裕ありますけど、みたいな、そのギャグかましてる、ガキの使いとか言っちゃってる感じとかさ。いやー、もうなんかね、本当もうちょっと、もう、ダメだった。うん、たまんなかった。渡
部さんはさ、あんま見てないって言ってたよね。
うん、何よ、が、え？
渡部さんの。
うん。いや、まあ、ぜ、いや、全編見てからほんと話したかったよ。
うん。
全編見、でもね、さすがにね、見ようと思ったんだけど、精神的にね、こうちょっと見てらんないって気持ちはほんとなってきて、これね、何かね、この感じってすごくこう、もう心がゾワゾワしちゃうっていうかさ、これ何か使い物なんかあるなと思って、これ、まあ、例えに出すのもちょっとね、まあ、あんま良くないんだけど、やっぱね、俺ね、東日本大震災の時の、こう、震災の映像をニュース映像として見てる時に近い感覚に襲われて、
なんか見たくないものを見せられてるみたいな感じ？
そうそうそう。でも一応こう、情報としてこれ入れとこうかなって気持ちで見てんだけど、やっぱ見れないっていう感覚に近い、ぐらいショッキングなさ、やっぱ、そのやりとりだったから、結構ね、俺はもうなんか心結構このまま見てったら自分が崩壊するぐらい、ちょっと見てて、こう胸クソ悪い、記者会見だったなと思ったね、あれは。
まあね、いい点はなかったです
。いい点はなかったね。まあ確かに、うん、いい点はなかった。
なんでやったんだろうっていうのもあるけど、まあでもテレビに出るためにあれぐらい一回袋叩きになっとかなきゃいけないってことでしょ。
まあまあそういうことだよね、ほ
んとに。あれをやったから、もうあの時やったからいいじゃん、もうあの時お前殴っただろっていうので、うん、もう今後は一個なしねになるってことなんじゃないの。
だって、
まあ、それはいいこと、いい風習だとはそもそも思わないし。全然。ま
あなんかいろいろ考えてさ、なんかアメリカとかだったらさ、そのエンターテインメント超先進国メディア、アメリカとかだったら、下手すりゃ、この記者会見自体、ショーだったり、もうしかねないじゃん。
まあまあ、それはあると思うよ。
ねえ。まあでも、ちょっとそういう感じは今回の記者会見ではそんなには思わなかったけど、なんかまあ、ちょっと見ててね、怖くなっちゃったな、あれは。
まあねえ、だって、まあだから、そのさ、ガキの使いに出てる疑惑もさ、それでね、松本人志と共演するんじゃないかみたいなことを言われてたわけじゃない。ショーで復活するんですかみたいなさ。だからそういうのもなんか全部なんかさ、繋がっててなんか気持ち悪いよね。
いや、もう、まあ、ともあれ別に、もう別に渡部さんとかね、俺はいち早く復帰してほしいと思うけどね。
いや、だから、そのさ、だってその、佐々木希さんが、どう思うかだけなわけじゃん、そんなの。
そうそう。極論そうよ、本当に。誰も。
小島さんだって関係ねえよ。
小島さんはまあ、でもね、相方として仕事はまあ、いろいろ負担が増えただろうけど、結構。
負担増えたっていうか、普通に仕事増えてよかったっていう。
このタイミングで爆売れしてるからね。いや、まあ、小島さんで言ったらさ、ちょっとまあ、一つ、なんか、小島さんではないんだけど、すごいなんか気になる広告を俺ちょっと前に電車の中で見てさ、
和尚黙れって書いてあるんです
よ。和尚黙れって何なんだよ。
和尚黙れって言ってるやつですよ。
俺を名指しで広告すげえ金かけて何やってんだよ。誰なんだよ、それ。
あんた CM かも分かんなかったけど。
直接言えよって。
すごいメリークなって
言ってた、まあ。そのさ、電車のまあ、普通中づるみたいなさ、うん、広告に、まあ、アンジャッシュ小島さんのさ、小島だよっていう、まあ、ギャグあるじゃん。
うん。
あ、小島さんどうですかとか言う、言われてんの。はや、小島だよって、もうね。もう完璧なる、もう、永遠に言える、永遠に食えるネタね。
うん。
まあ、それをもじって、バーンってね、一面、その広告に、小島だよじゃなくて、小島だよって書いてあったの。はぁ、あ、と思ってさ、小島、これ、なんか知ってる？あ、じゃあ、野島か。
そこ間違ってたらわかんない。
どうやって小島さんは小島だよね。
小島だよ。
俺が見た広告は、野島。野島だよって、こう、広告にドーンって書いてあるの、
うんうん。
なんか、何の広告と思って。
野島なんじゃない？
野島って知ってる？
いや、わかんないけど、野島なんでしょ。
そうそう。俺ね、野島って知らなかったんだけど。
いや、知らないよ。
見たら、野島電機って書いてあった。
あ、野島電機ってのがあるの？
そう、俺も知らなかったんだけど、野島電機セール中みたいなことがちっちゃく書いてあって。
野島電機はどこにあるの？
いや、わかんない。俺もね、初めて、野島創業祭とかなんか書いてあって。小島電機はあるでしょ？
小島電機はある。
うん。
小島は、電気の町なら、吉原、
うん？
あ、違うな。それは、小野電坊やだった。
小野電、まあ、とにかくね、野島だよって、なんか、ちょっとこうね、小島だよみたいな感じで書いてあってさ。
でもさ、電車に広告があったでしょ？
そうそうそう。
ってことは、
うん。
結構金あるぜ。
いや、まあだから多分俺らは知らないけど、結構野島電機っていうのはなかなか有名な電気屋さんなんだろうなとは思うけど、
それはアンジャッシュの小島さんをそのうち CM で使ってるんじゃないの。
いや、もう完璧だよね。だからまあそれだからギャラは払わないけど、ギャグだけパクってるっていう、
ギャグをパクったけど、そのうちギャラを払って、うん、その小島だよ野島だよで、うん、何これって思わせてた後の次の CM で、
うん、
えよ小島だよっていうのが来
る。ああ、まあ、そんぐらいやってくれたらね。ただね、なんかそのフレーズだけ、パクって、まあ、うまいなと思ったけど、若干電車の中で俺は、ちょっとだけ薄ら寒い気持ちになったんだよ、なんか
寒い。
野島だよって、あ、うん、なんか、軽く、ほんのり軽く滑ってるな、みたいな気持ちにはちょっとなって。
それは小島さんが滑ってるって言うだけ。
いやいや、小島だよは、まあ、あれはもう完璧なる。もう最強ギャグですよ。
最強ギャグ。
ね、まあ、そこからね、まあ、1ヶ月ぐらい経ってある日、また電車の中でね、
不審な広告。そんな昔の今
の。そうそうそう、不審な広告を見たの。それ先月ぐらいかな。それはね、
美鈴学園だろ、それは。
それ美鈴学園はもう20年前から不審な広告ばっかしかねえんだよ、あれも。なんかね、この秋、衝撃価格に化けるっていうフレーズがドーンって出てる広告があってね、何これと思ったらまたね、野島電機って下の方に書いてるわけ、
うん、
これもまたなんか引っ掛けてんのかなと思ったわけよ。やっぱ
この秋衝撃価格に化けると、
この秋衝撃価格に化ける、うん、これがね、あ、何かな、一体誰かのギャグにかけてんのかなと思う。でもちょっと考えてもわかんなくて。そしたら、その広告の周りにね、薄くね、かぼちゃの絵が描いてある。これね、10月下旬なの、それが。
ああ。
わかる？これ。どういう意味か。
いや、言いたくない。
衝撃価格に化ける。
化けるって書いてあるね。
で、かぼちゃのハロウィンマークが書いてあるわけよ。
もうそれ以上先に進みたくない感じするよ。
これはちょっと、じゃ で、これって、多分、化けるって、ハロウィンには、仮装。
言っちゃってるっすね。うん、うん。
仮装っていうことを、化けるにかけてたんだよ。これ、ちょっと無理あるなと思ったんだけど。
仮装来ちゃったってね。
だからもうね、俺の中でも次ね、ちょっと年末ぐらいに、また野島電機、なんかまた滑りまくった広告出してくんじゃねえかなってちょっと期待してんだけど。
クリスマスと正月どっちで来ると思う？
いや、クリスマスはやってほしいとこだよね。年末大創業祭とかさ、なんかやってくんじゃないかな。多分3密とかにかけたりとかさ、なんかそれ系の流行語とか、新語。
野島は死なない、ダイハードみたいなね。
ダイハードになんでいきなりかけてくんだよ、お前。
クリスマスって言ったらダイハードです。
あ、クリスマスね、はい。あ、舞台がね、クリスマス。まあでも、そんぐらいトンチンカンなことはやりかねない。
今ね、ホームアローンとかかけてくる。
あ、でもうね、なんでそのクリスマスだからってそんな古い映画撮ってくんだみたいな、そういうことはやりかねない、野島電機。今ね、結構注目ですね、野島電機。
野島電機。うん。でもさ、こういうことをさせたくてやってるわけでしょ、その CM は。
いや、なんかさ、でも、確かにちょっと、滑ってバズらせようっていう魂胆は若干見えてくるね、そう、やっぱその広告からは。う
ん、やったんじゃないの？
滑りバズらせっぽいよ、なんか。これ真剣に考えてるとは思えないもんな。
一応だからさ、化けるって仮装っていうか、まあ単純にハロウィンにはお化けでもあるわけじゃん。
うんうんうんうん。
まあ、どっちにしろダメなんだけど。
まあどっちにしろ。なんでこんなさ、こんなになんか、こう、広告を見た人に考えさせるんだ、みたいな、なんかそんなくだらねえことでしかも、みたいな。
まあでもそれがさ、うん、会議やって次はやっぱこのままじゃいけないって言ってルンバに行くんだと思うよ。
ルンバ、みんななんか困るとルンバ売るっていう法則やめとけよ。
困ったらルンバを売れば、持ち直せるから。
いや、確かにな、その DMR の例を取ると、困ったらルンバを売ってどうにかなるっていう、それは、すごいビジネスモデルとしてはね、成り立ってはいるけど。
そうそう。今ね、ずっとね、なんかね、僕、Mac を新しくしたじゃない。
はいはい。うん。
マックを新しくしたら、
うん、
いろいろマックって音鳴るのよ。
なんかいろいろさっきから喋ってる間なんかピコーみたいな 音が聞こえてますけど。
マックのね、音を止める方法がわかんないの。
俺別に。
どうやって音止めるのこれ。いろんな、なんかが来る、その、うん、メールが来たり、
うんうん。それが配信に乗っちゃうのはちょっとまずいよね。
でもさ、スピーカーからピコーンって鳴るからさ。
うんうんうんうん。それは、まあ普通にスマホ。
ってんっていうことにしとく。
いや、ピコーンは一回でいいんだよ、番組中のピコーンは。ちょっとそれは面倒だよな、確かに。
やり方、あとね、
うん、
ちっちゃい、カタカナとか、カタカナを入力する方法がまだわかんない。
う
ん、あー。ここにハーじゃん。
うんうんうん。
だけどね、実はよく見るとね、でっかいアなんですよ、これ。
あ、それよくない。ちっちゃいのは。
どうやって打つのちっちゃいのって。ちっちゃいの。
どうやんだっけな。
で、昨日もね、テラサーホークさんとシュワルツェネッガーの特集をやったんだけど、うんうん、シュワルツェネッガーの背のちっちゃい絵が打ち方がわかんなくて。
あー、あー、それね、今ね、チャットで聞いた方がいいよ、これ。俺も。
どうやってシュワルツェネッガーって、スマホだったらできるんだよ、簡単に。
そうね。うんうん。
Mac のキーボードだとどうやって打っていいのかわかんないの。ちっちゃい。
どうやんだっけな。
教えてくれた人がいる。
え
?X と A って打つと、ちっちゃいあれになるんだ。
うん、あ、X を押しながら何かこう、その、
TU とか。あ、プラス A って言ってる人もいる。
二通り多分あんだよね、これやり方。
X と A でちっちゃい A、A になるの？
そうだ、俺 X ボタンを押しながら何かを押すんだ。うん。
ちっちゃい、あれになるの？
ちっちゃい文字になるなる。
誰も教えてくんねえから、そういうの。
お前、東大中退なんだから、それぐらいか、お得意のカンニングでなんか見つけろよ、お前。
いや、カンニングはね、竹山はしないよ、僕は。
ダースレーダー、お得意の必殺カンニング技とかないの？
いや、だから、カンニングっつうか、うん、隣で Mac 使ってる人がいないから、カンニングできないし。
X ボタンですね、はいはい、これ、そうそう。うん、
これ、今、すげえパワーアップした。
おっせお前、今、まあ、俺も今、一瞬忘れてたけど、これ、でも確かに、最初にぶち当たる壁ではあるよね、このパソコンでの。
文字まで打てないけど、別に、 なんかさ、小文字だ、勝手に小文字に脳内変換されるじゃん。なんか。
うんうん。うん。
あの、大文字で書いてあっても。
うん。
だからそれでいいかなと思って、ごまかしてたんだけど。うん、
ついに、
シュワルツェネッガーだった。
シュワルツェネッガーも、うん、シュワルツネッガーって言っ、2で言っちゃうけどね。
いや、ツェなんだよ、あれ。シュワルツェネッガーだから。
シュワルツェネッガーって、普通に言って、テラサー・オークさんとか、シュワルツェネッガーってこう、喋りながら、喋り口調でも言うの？
だから、あのね、なんでこれ気づいたかって、シュワルツネッガーって、
うん。
やりとり、ホークさんとやりとりして、うん、次特集、シュワルツネッガー特集でお願いしますって言ったら、わかりましたーっていう返事が、じゃあシュワルツェ、うん、シュワルツェネッガーの、予習しときまーすみたいなのが帰ってきて、あ、セだって。
で、確かにあの、文字で見たときに、あ、セって書いてる人多いなって思うけど、
シュワルツネッガーじゃなくてシュワルツェネッガーだ、
うん、あとさ俺なんかその文字って俺ずっと間違えてたのかっていうか未だに間違えてんのか不安なことが一つあって、
うん、
あの例えばさ俺らがライブ会場
間違えて
る間違えてるまだ頭から決めんなよこれから言うからライブ会場とかで例えば T シャツとかを
間違ってる、間違ってる。
まだお前早い。絶対は気づいてないから。
間違うの、うん。
T シャツとか、キャップとか作るでしょ？そういったものをなんて言う？
まあ、それ間違えてるよ。
だから、まず答えろよ。ステッカーとか、T シャツとか、タオルとか、こういうのなんて言う？販売するもの。ん？
物販？
いや、もっと横文字で。
物販じゃなくて？
ん？横文字で。
マーチャンダイス？
まあ、全然違う。もっと、よく使う言葉で言ってくれよ。
グッズじゃないの
それ。え、もう一回もう一回もう一回。
グッズ、グッズ。
グッズ、え
グッズ。
ズ
うん。なんだよ、なんだ、なんだ。なになに
俺さ、そう、まあ、そうよ、そうよ。それ正解らしいよ。
うん。
グッズ、ズ。
なんだと思ったなんだと思った急に。グッズだと思った
グッズ。グッズだと思った。
ゲッツ
ゲッツじゃなくて、
グッズ。
グッズ。
グッズ
グッズじゃ、点々じゃなくてグッズだと思ったの。
ゲッツ
ゲッツじゃねえよ。すいません、今回僕アキレンジャーのゲッツ作ったんで、でもなんだよ。すごい明るいやつだろ、ただの。
アキレンジャーのゲッツ作ったんで。
ゲッツ。いやもうグッズなの、あれ。正式には。
そうだよ、
グッズ。こういうこと英語表記だと何なの
G-O-O-D-S。
やっぱズなの？俺ずっとグッズだと思ってたんだけど。
そのビッグカメラと同じような間違いです
。まあまあ、そうそうそう。池袋ベッド
ビッグじゃないか。
うん。間違う。寝る場所って何？ベッド？ベッド？うん、
ベッドって言ってたの？
ベッドと、うん。点々入れないと。
それ違う場所だから、ベッドはかけるだから。ベッドだと。
ほらさ、そういうのもう大体でいいと思うんだけど、結構気づかされるときドキッとしちゃうんだよな。
大体じゃねえよ、そこは。
結構あるんだよな。
いや、だから大丈夫、大丈夫。それはみんな分かってるから、和尚だってことを。
え？
何かあったときに間違ってるのは和尚だっていうのは、これは世の中の常識だから。
でも、すごい楽でいいけどな、それだったら。
本当に心配なくてもいいんだよ。君は何をやってもそれは間違ってるわけだから。
いや、違うんだよ。俺は結構自分の中でできる男だと俺は思ってるからさ。
うんうん。いや、だから大丈夫、大丈夫。君はそのまんまで大丈夫だよ。ちゃんとこっちは間違ってるって分かってるから。大丈夫、君のことで。
なんて言っていいんだ、それは。俺はもう。グーじゃねえよ。結構ショックだわ、それは。俺も。
おちょくちゃ間違ってる。
むちゃくちゃできる男でいるからね、俺言っとくけど。
いやいや、だから、うん。まあ、グッズって大体何？グッズって。
別に何にもおかしいと思わなかった、グッズ。
だから、何なの、グッズって。
だから T シャツとかタオルとかステッカーとか。
何のツなんだよ、それ。
いや、そう言われたら、それだってグッズだって何のズなんだよって言いたくなるよ。何濁ってんだよって。
ズ、ズ、濁ってんだよって思う。でも、ツが点々じゃないよ。
え？
まあ、ツが点々でもいいのかもしれないけど。
うん。
グッズはすぐに点々だよ、基本は。
もうなんかさ、なんかあとはあのフューチャリング、フィーチャーとかもさ、
フューチャリングは未来ですから。
だから、結構俺、だから、ガキレンジャー未来、リョーカルマとか多分言ってたこといっぱいあるわ。
ガキレンジャー未来リョーカルマで。
とか、ガキレンジャー未来、うん、クリピーナッツとか、いろんなとこで多分ずっと言ってるよ、俺多分。フューチャー、フューチャー。
フィーチャー。
フィーチャーとかはもう、 もうなんかもう嫌だよな、あの言葉も。全部フューチャーにしてほしいんだけどな。
いや、君は大丈夫だよ、フューチャーで。保証君が間違ってることはみんな知ってるから、大丈夫だよ。
いきなり未来って言ったらすげえなんか、トンチンカンなことずっと言ってきた感じがするな、もう。
だから、君はトンチンカンなことずっと言ってきてるから大丈夫なんだって。
いやいやいや、それじゃダメなんだよ。俺はもうほんと、千原ジュニアぐらい俺やれる男だって俺思ってるから、俺の中で。
千原誠二みたいなやつだから大丈夫。
いや、千原誠二は嫌だ。あいつの顔だけは嫌だ。俺はもう
。浜ちゃん以外は嫌いなのか。
浜ちゃんと千原誠二は嫌だ。顔的にあれは。
浜ちゃんは好きだろ、だって。千原誠二と、
うん、
千原誠二さんと浜ちゃんだったら、浜ちゃん。
いや、まあそりゃそうだな。
うん、浜ちゃんが一番好きってこと言うよね。
いやいや、うち、なんだ、いや別に千原誠二さんも、別に嫌いじゃないけど。千
原誠二さんってのは永遠の2番手でね、ジュニアさんが1番の兄貴が2番っていう、2番、うん。
まあ2番だけど、あの人なんかすごいからな、不倫報道、あの人、むちゃくちゃ不倫してるけど、余裕で2回目とかガンガンしまくってメディア出てる。しかも別に誰からも叩かれないっていう唯一無二の存在だからね、あの人。
それよりも浜ちゃんの方が好きなんでしょ？
浜ちゃんは別に、何にも好きじゃない、俺は。本当に。全然、普通に浜ちゃんとかより俺全然 CO8 とか、ハローとかの方が好きだから、あの、並べたら。
いや、まあだから、彼はタレントじゃないんで。
いや、タレントで一般
今言った中では タレントで一番なのは浜ちゃんですよ、やっぱ
り。いや、でも、いやいや、普通に人としても、うん、浜ちゃんが多分いい人だろうけど、いや、そんななんか別に好きじゃないな。うん、いいんだよ。
浜ちゃん以外の人あんま好きじゃない。そんな好きじゃないってこと。
いや、浜ちゃん以外、俺すっごいだから、別に、嫌いでも好きでもない、浜ちゃんは別に。僕、毎週言ってっけど、何に思わないんだ俺、浜ちゃんについて、ダウンタウン浜ちゃんについては。
だから、もう、笑っちゃうぐらい顔に出てるから、お嬢くん。
みんな。
浜ちゃん、だって顔に出てるから、もう。隠せない。溢れちゃってるもん。
別に何俺、浜ちゃんって言われて顔赤くして
る。渡部さんの話をしてる時も、
うん。
本当は浜ちゃんの話がしたいって顔してたもん。
すっごい遠回りだろ、俺。渡部から浜ちゃんに持ってくって。
いや、だから本当、なんつうの、見てて思った。ああ、本当は浜ちゃんの話したいんだろうなって思って。
浜ちゃんの話。そんなに多分、いや、ダウンタウンむちゃくちゃ人気者だよ、それは。もうテレビのトップ。スタートして未だにね、君臨してる。ずっともう20数年、30年近く。
うん。
てるけど、多分、浜ちゃんのファンっていないよ。世の中に。これは多分俺を断言できる。いや、みんな好きなんだよ。そこそこダウンタウン好きだけど、いや、私は浜ちゃんのファンですって言う人って多分俺いないと思うんだよね、世の中に一人も。
だからお嬢が好きなわけでね、お嬢。だから押してるわけで。
違う。
俺が言わなきゃ誰が言うんだっていう。
違う。
他にいないんだから、俺が浜ちゃんのことを好きって言わなかったら。
違う。俺は別に好きでもないけど、これ、もう客観的に分析して、でも別に浜ちゃんのこと誰も嫌いでもないんだよ。嫌いでもないけど、好きでもないっていう、この中立な、日本国民中立見守りが浜ちゃんなんだよ。だからあれもトップスターにいるわけですよ。
そんな浜ちゃんが好きっていうことだね。
いや、そんな、でも確かに俺すげえ浜ちゃんのこと分析しまくってるわ。好きかもしんねえ、俺気づいたら。
もうね、ほんと最初から分かってたよ、こっちは。
なんで、俺もっとね、身近にこう、毎週話題にし、浜ちゃん、ダウンタウン浜ちゃんのこと話題にしてるけど、何にも俺一週間のうち1ミリも考えてねえから、浜ちゃんのことは。
いや、ダース・エイダーの DJ ショーのハー、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ティアックさんよろしくお願いしまーす。
ね、
そういう。いやいや、まあさ、今週さ、PCR 検査、コロナの、あれがさ、新橋で、なんか2000円 ?2000 円とかそんぐらいでできるようになったし、なんか施設が昨日とかオープンしたらしいね。
ああ、PCR 検査ってお金払えばできると。
うんうんうん。 すっごいなんか安、いきなり安くなったね、なんか。
確かに安いね。
3000、2900円とか3000円ぐらいかな。まあなんか予約制らしいけど、やっぱすっごい予約でむちゃくちゃ埋まってるらしいけど、まあ当然のごとく。で、なんか1日最大700人ぐらいやれるらしくてさ。
やれるってなんかエロい、エロいこと言うな。
お前、むちゃくちゃ、1日700人やれるそういう施設があったら最悪だろ、お前。2000円とかで。それは殺到するよ。
そうだよ、お前。
下ネタじゃねえから。でもまあこれね、1ヶ月後、2ヶ月後とかだったら本当に、ね、気軽に、ネットで申し込んで、もう、パパってできるような感じとかに。
僕ね、あれやりましたよ。あの、大分行った時に。
ああ、そっかそっか。
なんていうか、PCR、唾液でやる検査。
その時はいくらかかった？
いや、それはだからイベントが。
あ、イベントでやったのか。まあでもやっぱりさ、2、3万とか
っていうよね。
うん。
結構だから、PCR 検査代が、
うん、
イベント的にはすごいかかったって言ってたよね。
まあそうだよね。結構そういうね、職場とかでも今一斉にやったりすると多分ね、もう本当にちっちゃな会社とかでもさ、例えば10人ぐらいの規模でもね、結構な費用になっちゃうもんね。うん、それが今回3000円とかでできるって言ったら、普通になんか、うん、まあちょっと薬処方してもらって病院行ったみたいな金額だから、すごいいいよね。そんぐらいになって。
あ、う、あ、ん、そういうことがあるんだ。あ、ちなみにね、ニュース。
はいはい、ニュース。
123。
123。ちょうど11時、まだ10時半か。
Hello! How's it going? Hope all is well. I have some cool information that might interest you. Your podcast, That's It on the BJ Show の Huh? Has good performance in some rankings for the last 30 days.
はははは。
Position 64 in the category of music.Japan.
Yeah.
This data is provided by podstatus.com. Happy
birthday! So yeah, .com! なん、何言ってたか全然わかんないよ。何今いきなり英語喋って。
まあまあまあまあ、ということです。
なんで、ね、ちょっと待って。誰も今わかってないと思うよ。誰一人。
え？わかんない？
いやね、チャット皆さん、わかりました皆さん、聞いてる皆さん。ドットコムはわかった。
ドットコムわかった、
うん、うん。なんか多分この人、何かパソコンについてこう、訴えかけてんだろうなっていう感じのものはなんとなくわかったけど。
パソコンに関して訴えかけてる？
あとなんか、ポッドキャストみたいなのも聞こえた。
うん。
なんかやっぱパソコン、私はほんとパソコンが大好きなんで、ぜひとも、私のサイトを見てください的な、なんかそんな感じかな、
うん、
大体、ニュアンス。
私のパソコンを見てください。私はパソコン大好きなんです。
私のインスタとか、ツイッターとかでさ、まあ、インスタとか、翻訳機能ってあるじゃん。で、なんかこう、なんか、ちょっとこう、スパム的なコメント来てさ、翻訳を押すとさ、大体なんか、私は、あなたを見ている、
うん。
みんなが幸せになるため、私のサイトを見てください。みたいな、なんか、大体似たような翻訳されるんだよ。なんかこう、うん、意味わかんない。ちょっと宗教的な雰囲気をすら感じる。なんか変な、こう、うん、そういう感じの、に近かった、今。
まあ一応ね、うん、Your podcast.
はいはい。
Darth Vader and DJ Osho の Huh?
うん。
Has good performance in some rankings.
ランキング
30 days.
はいはい。
Position 64 in the category of music from Japan.
はあ。
This data is provided by podstatus.com.
あ、ドットコムね。はいはいはい。ドットコム、ドットコム。うんうんうん。
まあまあまあ、これね、何かっていうとですね。
はい。
podstatus.com という、ポッドキャストのデータを、
うん、うん。
の統計をやっているホームページ。の、
はいはい、
カルロスさんからメールが来
て、
ダースレイダーの DJ ショーのポッドキャストは、
うん、
過去30日間の、
うん、
日本の音楽部門で、
うん、
64位ですと。
音楽部門？ポッドキャスト音楽番組部門みたいなこと？
音楽部門。
俺ら一曲も音楽流してないけど、どういうことだよ。何俺たちの喋りがこうなんかフィーリング良くて、音楽的な感じのカテゴライズに入ってるの、ま
あ、なんつうの学徒的な感じなんじゃない
もう俺たちがただ喋ってるだけで音階を奏でるみたいな。
もう。
そのカルロスさんは誰だよ、カルロスって、まず。 どこのカルロスだよ。
だからこれはポッドステータス .com っていうサイトが、
うん、
もう世界中のポッドキャストのランキングを発表してるわけですよ。
はいはいはい。
で、日本の音楽部門64位が我々ポッドキャストですよ。うん、この
はぁ、あ。やっと、本当ですか60、数あるもう いっぱいあるよ、そんな番組なんて。それで60何位って、そう結構いいんじゃないの
?64 位。
はぁ、
結構、これは、わざわざ教えてくれたけどね、なんか。
なんか、それ怪しげな勧誘メールとかじゃないの？なんか、それ踏んだらさ、すごいなんか、エロ課金で、なんか、10万円まず海外サイトに振り込んでくださいみたいな感じになってない？大丈夫？
ね、行くとね、X ビデオに繋がる。
いや、もうそれ完全アウトだ、お前。踏むな、踏むな。アウト、アウト、うん。え、なんだよ、それ。
いや、わかんない。いきなりね、そんなメールが来たんですよ。
それか、なんか、この番組の LINE にダースレーダー突然なんか英語の文を送りつけてきて。
そうそうそう。
ま、全くわかんなくて誰も反応してなかった、あの謎の。
ポッドキャスト、ポッドチェイサー、
うん、
iBooks、
うんうん、
などのデータから。
いや、なんか怪しいな、それ。
うん。
俺まず音楽サイトに勝手に入ってんの？これだから、こういう時は困った時のさ、総長さんに聞こうよ、この番組を。
総長くんに LINE で送ったんだけど、
うんうんう
ん、あの総長くん最近忙しくてポッドキャスト更新できてなかったんですよ。
うんうんうん、
で最近あの今日ね一気にトコッと上げてくれたんだけど、
あ、はいはいはい、よかったよかった。
そ
のね、上げてくれる総長さんっていうのは結構ネット関係に強い人だから、こういったなんか怪しげなサイトとかも特定してくれそうじゃん、なんか。
怪しげ、
怪しげカルロス。
うん。怪しげカルロス。怪しげカルロスね。うん。
いや、でもそういう。
175カ国のポッドキャストのランキングを作ってる。
うんうん、で、各国の中の日本の中で60何位。
64位、日本は。
ちなみにその前後の60、前後の、ね、番組どんなもんか知りたいよね、もし。
そうだね。
その統計があるなら。
うん。これなんか登録とかしなきゃ、なん
でそれでなんかね、俺たちの一個下のランキングに、昔この番組でも紹介した月吉夫婦とかが入ってたら、これは本当だよ。
ああ、月吉夫婦はだから62位ぐらいですよ。
だったらこのランキング信憑性ある。だってさ、なんかその、例えば結構
ね。月吉夫婦思い出したよ。
月吉夫婦ってね、なんか昔紹介した謎のね、うん、その YouTube とかでもラジオやってる謎の夫婦がいるんだけどね。
うん、まあまあちょっとね、これ調べてみますよ。うん、あ、じゃあ、総長くんに調べてもらおう。
うん。それで、それを知らせてくれて、そのカルロスさんは何がしたいんだろうね。い
や、だからそこですよね。
うん。
お前、30位以内入りたかったら、
うん。
ここに登録して金払えば。
むちゃくちゃお前不正操作してんじゃねえか、それ。
っていう可能性もあるから。
いやいや、でもそういうのありそうだよね、なんかその。
逆にね。これ、うん、僕らの昔の仲間のバッカス一郎みたいなね、
はいはい、
キャラだったら、
うん、
小声で、
うん、
まあ、ちゃんと来てますから。
いや、言ったけどさ、そのバッカスって俺らが10代の時に、何買っちゃうとこう、今、先輩来てる。なんで、その大した領事でもねえこと、何、神妙な感じでさ、耳元で
声言ってくるんだよね。
うん。
まあ、その時期だろうな。
まあまあそれぐらいならいいよ、なんか、
うん、
もう何でも小声で言ってたからね、あの、
うん、おっ
しゃ今日回ったレコードってきたなあはぁみたいな、普通の声で喋れよ、回ったレコード行ってきたとか、
おっしゃおっしゃうんこした
いそれ気持ち悪いんだ耳元でだけどね、
でもそういうさ、
うん、
人だったらもうこれソグさんにね、
うん、
この宣伝に使ってさ、
うんうんうん、
ポッドキャストステータス .com によると、
うん、
日本の音楽部門64位のポッドキャストがこちらでーす、うん、っていうね、
ああまあまあ宣伝に、うんうん、
だってえ事実ですけどみたいな、
いやさ俺そういう感じで言うとさ、あのよくある化粧品メーカーの広告とか CM とかってさ、うん、なんとかランキング第1位、なんとかランキング第1位、なんとか美容部門第1位とかさ、 その美容部門って
1位、和尚うざいと思うランキング第1位。
な、俺の美容部門って何です？
和尚の髪の毛洗ってない日数、第1位。
俺しかお前、審査対象がいねえランキングじゃねえかよ。っていうか、そういうことじゃねえかなって思うんだよ、俺は。
そういうことですね。
なんとかランキング第1位ってさ。
すごい勢いで言ってるからよく分かってないんだけど。
分かってないけど、そのさ、そこのエントリーしてる化粧品の、なんか薬とかって3つぐらいしかないんじゃないかと思うもんね。
それでしかもね、全部同じ会社から出してて競い合ってるみたいなね。
うん。あの、なんとか特に唐揚げランキング1位とかもさ、うん、ランキング自体本当あんのかみたいなのとかも結構あるからな。うん。
で、ランキングもさ、どうやって調べたかみたいなのもわかんない。うん。
わかんない、わかんない、わかんない。
あのね、それこそ新橋を歩いているサラリーマンに聞きましたとかさ。
うん。
ね、そんな人にさ、ポッドキャストランキング聞いてもさ。
全く意味ないからね。
意味ない。うん。だから、まあまあ、よくわかんないけど、でもこんなの来ましたよっていうのがありましたけど。うん、はい、テーマと
今週はね、結構、ついにやっちゃうよって感じで、やりますよ。
ね、ダース・オショーの、相談は数。
相談は数。違う違う。ダース・オショーの、スーさんはジェーンじゃなくて、なんだっけな。
相談は数だったじゃなくて。
相談は数だっけ？
相談は数ですよ。
スーさんは、あ、ジェーン・スーさん。
うん。
まあ、とにかく僕とダース・レーダーで、ちょっとリスナーさんのお悩みに、バシバシ答えていこうっていうね、こういう企画で今回ね、泥団子を募集してたんですけど、来てますか？ついにね、うん、でもダースレーダーなんか悩み相談なんかすげえ得意そうだからさ。
相談は数いくよ。
相談は数ね。そう、ダースオショーの相談は数だ。
マリキックにテーマ曲作ってほしいの。うん、ダースオショ
ー。あれ、アリキックくんが作ったの？
え？アリキックが作ったんだよ、あれ。
あ、あの曲そうなんだ。
ダースショー。で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、ダースショ
ー。いいね。
ダースショー。
スーってこれ、ジェーン・スーさんのスーを連呼するとダイアンの津田になっちゃうから。はい、じゃあちょっとね、はい、ちょっとまあ真剣に答えていきましょう。
はい、ですね、うん、高評価の例、金沢さん。
はい、金沢さん、はい、はい、ありがとうございます。
ダスエラさん、理事長さん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、お悩み相談を投稿。
はい、はい、はい。
私の趣味は、うん、昔から読書と古い本を集めることなのですが、
うん、
今では部屋の棚から大量の本が溢れ出して、机や床にうず高く積まれた本がタワーが時折崩れて襲いかかってくることがある。
あー、積んどく状態ってやつですね。
私は紙の本に愛着を抱く人間なのですが、
うん、
ここ最近は柔軟に考えて Kindle で購入してみたり、
うん、
本を友達にプレゼントしたりと、なるべく場所を取らないように工夫しています。しかし、
電子版ね。
専門的な本やマイナーな本は Kindle にはないため、いかんともしがたい状況です。読書家のダースさん、そしてエアガンおもちゃコレクターのおしょうさんのお二人に何かいい秘策があれば教えていただきたいですと。
なるほど、なるほど。
ね、うん。
その Kindle って僕はね、その電子版の本とかって買ったことないんだけど、まあ、レーダーは結構買うでしょ？
Kindle でね、今ね、僕今日ね、見たんですよ。
うん。
1380冊持ってた。
マジすげえ買いまくってんな。
全然読めてないだから。
Kindle っていうのは、そのもう、買って自分の、もう書籍に入れてあるみたいな状態になってんの？いつでもこう読めるの？
ダウンロードすれば読めるっていう状態？ Kindle。
Kindle
っていうのはAmazon で売ってるさ。
うん。
まあ、それとか iPad とかにもアプリを入れれば、iPad。うん。
その今のそのメールにもあったけどさ、やっぱりその古い本とかちょっとマニアックなものっていうのはやっぱ少ないの、電子版では。
まあ、そのじゃんくくりで言って少ないかどうかはわかんないんだけど、実は結構いろんなもんあるから。
まあ、確か本なんかさ、レコード以上にいっぱいありそうだもんな、その昔のものとか。
でも、
うん、
ないものはね、やっぱり、ないんだけど、
うん、
結構だから、そうね、だから単行本とか、あと新しいやつも、Kindle、うんうん、が出るのが全然時間が後だったりするっていうこともあるし、
うんうん。
うん、
まあでもやっぱさ、その、
合わせないといけないとこあるね。
本とか、例えばさ、本すごい好きな、まあレーダーみたいに好きでもさ、うん、な人もと、あとはもう本当、ちょっとコレクター的に好きな人っているじゃん。
うんうんうん。
もうやっぱその、雑誌、本を紙として、自分の書籍に入れて眺めたりするっていう楽しさとかがを求めてる人はやっぱりさ、Kindle じゃちょっと物足りないだろうなってはなんとなく思うけど、
そう、あとまあ、だから想定っていうかさ、本っていう表紙だったりさ、
そうそう、うん、
挿絵が入ってたりとかさ、まあ、あとめくって読むっていうのと、
うん、
こうやってピュピュピュって読むっていうのは、
うん、
内容を読んでいるってことだけなら一緒なんだけど、動作が違うじゃん。
うんうんうんうん、
動作が違うから、やっぱ本をこうやってパラパラやるっていう動作は、
うん、
Kindle のこれではやっぱ保管できてないんでね。
ああ、そういうことか。まあもう行動自体も楽しいっていうね。
あとさ、さっきさ、玄君のインディーズラップアーカイブってさ、
うん。
が、まあこれなんだけど。
はいはいはい。おお、さっき
に。まあ要はこういうの、ガイドブックとかってさ、なんかパッと開いたらさ、
うん。
なんか載ってるやつがあって、
うん。
こんななんだと思って、じゃあこれ見ようとかって、別に、なんか何ページを開きたいとかじゃなくて、もう、パッて開いたところに書いてあることを読めるわけだ、
うん。まあまあ確かにね、ネットで検索するのとはちょっと違うさ、目に飛び込んでくる感覚のものっていうのは、写真っていうことはあるもんね、その大きさとかも含めて。
で、これってさ、Kindle ではできないんだよ。
うんうんうん。
Kindle はもうデータで何ページっていうのさ、だから、ダーって適当に送ってったりはできるけど、
うん。
それでもその本をパッて開くっていうのとはもう全く違うんだよね。
うんうんうん。
だから、
まあ、やっぱね、そういうの、映画とかでもさ、俺やっぱこの前、うん、TSUTAYAに行った時に、
うん、
やっぱね、大好きな映画が、まあ、過去作が全部、全タイトル1000円で売っててさ、やっぱちょっとね、バックトゥーザフューチャーもう何回も見てるけど、買おうかなって一瞬ね、DVD ね、うん、DVD 買おうかなって思ったけど、うわぁ、すげえ迷ったけど、やっぱその時買わなかったんだけど、やっぱ、物質で保管しときたいなっていう気持ちにな、やっぱなっちゃうもんね。すごい好きなものとかは。
物質で保管しときたいっていうのもあるし、
うん、
物質で持っとかないと、
うん、
ストリーミングってさ、
うん、
ずっとあるわけじゃなくてさ。
そうね、うんうんうん。
期間が来たら変わっちゃったりさ、
うん。
見られなくなったらずっと見られなくなったりするじゃん。
うんうんうん。
でまあまあ、そういうものだと思って付き合うかね。だからこう流れてきて、うん、ああ、今これが流れてきてるな、みたいなんで、見るかっていう付き合い方もできるんだけど、なぜなら十分だと思うんだけど、
うん、
好きな時にいつでも見たいっていうのはものを持っとかなきゃいけないわけだ。
うん。いやいや、まあまあ、場所の問題との戦いだからな、やっぱ好きなものって。
だからね、まあ、倉庫とかさ、トランクルームとか借りてる人とかもいるわけじゃん。
うん。まあ俺もこうやってフィギュアっていっぱいあるけどさ、例えばトランスフォーマーとか、まあ、アイアンマンとかのフィギュアとかも、うん、やっぱこう触ってるうちにさ、うん、あ、ここちょっと劇中の作品、映画とちょっと色合いが違うなっていう箇所が出てくるわけよ。例えば、膝のアーマーとか、こう、肩のアーマーの色とか。そうなると、ちょっとだけね、ペイント、リペイント、うん、こう色つけたいなって思うわけよ。
うん、
で、やるんだけど、そうすると、まあ、すごい劇中に近くなってかっこよくなるんだけど、うん、おもちゃ自体の、最初のものが失われていくっていう、この寂しさも出てくるんだよ。
まあ、わかるよ、うん。
ってなるとね、やっぱこう、最終的に色染めちゃったものって、もう一体、新しい状態のものを買っちゃったりするわけよ。うん。
その2バージョンが。
そうそうそう。だからね、やっぱこういう、ほんとね、うん、やっぱこう、それもまた物の量が増えてきちゃうけど、やっぱ好きなものとかやっぱ買っちゃうわけよね。
ジョー君はさ、物どうしてんの、うん、っていうか。
もうね、まあ、もう、すっごい、本の読んでくもの積んどく状態みたいな感じで、おもちゃもね、まだ開けてないおもちゃが結構山のようにあったりもしてさ、うん。で、もうブロック積み木崩し状態でさ、ジェンガみたいな感じで、シャッて抜いてさ、下のおもちゃ取ったりとか、結構大変だよ。
でさ、
うん。
あれ、でもさ、レコードとかも含めてさ、物は結構あるじゃん。
物はもうずっと増えてく。うん。
減らしてはいないの？なん？
減らしてないんだよ、全然。
あ、そう。
結構、だからすごいよ、俺。あんまりね、レコードに関しては全然売ってないし。
BB 弾は食べて減らしてるけど。
BB 弾は食べてねえんだよ。っていうか、それをすごいね、俺いつも言ってたんだけど、この前ね、 エアガンの通販サイトを見てたらさ、あれ何こんなとこにいきなりなんかイクラある、イクラが売ってると思ったらさ、イクラの醤油漬けみたいな感じのパッケージングで、BB 弾が、こう、透明のピンクの、ピンクって赤っぽい色に色付けされてて、見た目、めちゃくちゃイクラの醤油漬けみたいな BB 弾売ってて、これもう、どこからどう見ても醤油のイクラ漬けに見える BB 弾が売っててね、もう美味しそうなんだよな、それ。
食べた。
食べてねえよ。買いそうになっちゃったけど。うん、そんなものが売ってたね、なんか。
いや、だから僕もね、レコードはね、前の家から引っ越すときに、
うん。
5、6000枚は売ったね。
ああ。
で、後輩にあげたりとか、
うん。
もう好きなように持ってって言っても、なんだろう。ほんとね、あ、一回も会ったことない、後輩の後輩みたいなやつで、DJ やってますみたいなやつに、
はいはいはい、はい。
そんな1台分ぐらい積ませてあげちゃったりしたもん。
ああ、それはまあね、使う人にあげるのが一番いいよ。
覚えてる、いつ。何くんだったかな。
で、名前、そっか、向こうも変な親父がいきなり来てさ、レコード大量にくれたんだよ、みたいな感じ。
そいつは、
うん。
一人後輩を挟んでて、そいつは、僕も知ってるんだけど、うん、直接あげた子は、その時しか会ってなくて、車で取りに来て。
まあまあ、それで使う人、俺も。
は、うん、価値はそんなにないやつで、
うん、
で、いいよ、持ってって、つって、あやだわ、捨てて、車に積んで持ってったよ。
持ってって、今頃、バギーバギーって割ってるかもね。
まあ、それは人生に積んであげたもんだからね。
まあまあ、
僕のね、レコードに関しての考え方ね。
うん。
レコードがいいとか、
うん、
レコードがやっぱりいいとか、そういうのはもう全然僕は分かってるんだけど、
うん。
とかね、でも、うん、逆に言うともう、友達で DJ とかで、
うん。
もう、ほんといい状態で持ってる人っているから、
うんうんうん、
そういう人の DJ プレイとか気に入ったりとか、
うんうんうん、
気に入ったりとかして、
うん、
最悪ね、
うん。
そうすれば聞くことは、
うん、
つてをさ、たどればさ、うん、それこそ別にそんなにな仲良くさせてもらってるわけじゃないけど、例えばじゃあ、ムロさんの DJ プレイを聞きに行けば、
うん、
まあ、いろんなレコードは聞けるわけじゃない、いい音で。
まあね、はいはいはい。
もう、そういう手段があるから、自分が持ってなくてももうレコードはいいやってなった。
うんうん、
持ってなきゃいけないなと思ったのは、
うん、
まあサブスクにないものとか、あと、うん、ネタ、サンプリングネタとして使いそうなものとかは、
うん、
あとは自分が関わったものとかは取ってあるけど、
うんうん、
もうただ聞きたいとか、あとヒップホップ関係のさ、
うん、
頑張って買った12日シングルとかも、
うん、
まあ、誰かいい DJ は持ってるだろうっていう感じ
に。まあまあ、もう、それはね、周りにね、いろんな持ってる人がいるし、まあレコードはさ、まあ俺は、そのレコードいっぱいまだあるけど、コレクターではないの、俺は実はレコードに関しては。
うんうん、
だからやっぱコレクターの人っていうのは、まあ本当にさ、
もう、コーヒーカップとか置いてんだろ、上に。
いや、もうそのレベルよ、俺。もうなんか別に、鍋意識とかに使ってもいいぐらい、やっぱそう、音楽が出ればいいっていう人だから、うん、やっぱレコードのほんとコレクターみたいな人はさ、こうやってさ、このレコードをさ、こういう感じで持ってさ、で、もう日々さ、クリーナーで磨いたりしてさ、
で、こう。イカホンとかさ、
うん。
全部ビニールのに入れてさ。
そうそうそう。で、こうやってさ、ここを持ってこう、レコードのジャケットにさってしまったりするけどさ、まあもうみんなさ、今はさ、コントロールバイナルってパソコンと連動してるこういう1枚のレコードでやってるけど、別に普通のね、バイナル版、レコード版とかもさ、まあバンバン手でもう指紋つけまくるし、シールは貼りまくるし、もうなんていうの、溝んとこにもシール貼っちゃうし、多分もうコレクター的に考えられないけど、結構 DJ なんてそんなもんだからさ、
うん、
なんかその辺の差はなんか、やっぱこう、コレクターにではないなってすごく思うね、音楽に関しては。
CD ね。
うん。
CD をもう1万枚ぐらい持ってたんだけど、
うん。
あげた。特に高沢くんにかなりあげたんだけど。
ああ、ああ、
ああ。でも、まあ、これも、で、CD は取り込んで、うん、データでハードディスクに入れて、
うん。
あげちゃうようにしてたんだけど。
まあね、CD も、劣化して盤が崩れ去るっていう衝撃の事実が結構ここ4、5年で判明されたからさ、あれ怖えよな。
やってたりするんだよね。
そうそうそう、ね、ケースの中に入れて。
前はさ、CD 保護するためにさ、プラスチックケースの下にさ、1枚 C、なんていうの、
あ、ふわふわのなんかフェルトのやつ貼ったりして
た。貼ったりしたら、あれが貼り付いちゃうんだね。
そうそう、あれ
だから、うん、あ、入れない方がいいんだ、
う
ん。
まだ CD ができて100年とか経ってないから誰もわかんないんだろうね。
わかんない。だから、
待って待って。全然相談に答えてねえぞ、俺ら今のところ。自分のお好きな話してる、これちょっとバンバン相談乗ってないと。
いや、これが相談はスーのスタイルだから、これ。
俺ら全スーさんになれねえから、これじゃ。
いや、ね、だから無理、
うん、もう次の相談行きますよ、これもう時間もそんなないから、
うん、とにかくね、物とあれは違うから、
うん、
自分でこう見極めていくしかないのと、それで、ね、うん、にも、
うん、
人に聞かせてもらう。で、本に関しては、
うん、
まあ、やっぱ Kindle と本は違う以上、
うん、
求めているもの、これが欲しいってものは置いとくかざるを得ない。
うん、
でもうしょうがない。だから
そうね、
うん、あとはだからもうたまに食べるとかして、
うん、まあ分かりやすいのはもう現時点から先のものは電子版で集める、
うん、
あ、過去のものは物質で集めるとか、なんかそういうね、区切りをつければいいと思う。
出、
ね、
るものは大概、
うん、
まあまあこれもね、だから話すと長くなっちゃうけど、この間オキテポルシェさんと、
うん、
杉崎慎太郎さんのトークイベントに一緒に出た時、僕はまあ CD は、
うん、
コンパクトディスクっていう考え方で、コンパクトにしていったらゼロになるから、
うんうんうん、
そこはデータに入れ替わっていくと思うんですよって話をしたんだけど、ロキテさんはすごい CD が好きで。
ああ、まあ CDJ の先駆者だもんね。
俺は CD が持ってるし、
うんうんうん、
レコードから CD になってよかったことになる。
まあ確かにレコードに対してのコンパクトディスクっていうことで出たわけだもんね。
うん、で、だから CD に対しての思い出があるから、っていう話をされてて、
うん
うん、でもこれはオキテさんはやっぱ価値をそこにちゃんと持ってるから、オキテさんのスタイルはそれでいいと思うっていう、あんまそこまでね時間がなくてちゃんと話せなかったから、オキテさんに悪かったなって思っちゃって、別にその CD ダメだって話では ないんだけどっていう、
うん
うん、まあ難しいね、でもなんかちょっと難しい話になっちゃってね。
まあ確かにそれはわかるね、
うん、あったんですけどね。はい、ダース賞の相談です。
はい、
カさん、はい、潔癖症の翔さん、ダースさん、はい、ダースさんこんばんは。
潔癖
症さん、今でも山手線や路線バスの窓開け活動は行っているのでしょうか。
やってますよ。閉める、閉める、開ける、はい、みたいな。
うん、あ、閉めてんの
閉まってる、閉まってる。
はい、
開ける、みたいな。
それまで友達の一人だったことを、昨年末ぐらいからちょっといい感じになって、年末年始、頻繁にクラブやライブハウスで遊んで、もう一押しだったのに。
うん。
1月のダースさんが出演したオルガンバーに2人で行ったのを最後に世の中の中になり、
おい、
人も会えず、今までは LINE を毎日のようにしていたのですが、そのだんだんと途絶えてしまいました。あれから会ってないし、音楽シーンもトピックが少ないので、こちらから連絡しようにも特に笑いが見つかりません。
お、
今何してるのなどと送ると間違いなくうざがられると思うので、なんか違和感なくまた LINE を始められるような魔法のマジックワードはないでしょうか。その子は病院勤務なのでいろいろと忙しいだけなのかもしれませんが、もしかしてこの状況下にもかかわらず新しい男とかできちゃってたのかなと、
そう
燃やしています。中則さんのね、
待って待って待って、このね番組の常連さんの中則、50代後半って言ったらいやいや50代前半ですよのツッコミでおなじみの
中則さんです。
中則さんが今年のそのコロナの前にダースレーダーがやってたイベントに、渋谷のイベントに
俺が前に来てくれたんだよ。ヒップホップ滑らない話をやった時に、うん。
そこに、なんかちょっといい感じの女性と一緒に来てたんだ。
来てた、確かに。
おー。
で、会って、どうもーっていう。
その女の子と、まあ、深い仲になる前にコロナになってしまって。
連絡が取れなくなって、
うん。
で、もう一回連絡を取りたいんだけど、なんか。
いいタイミングがないと。
そうそうそう。これなんか一言。
うん。
きっかけ作りになるマジックワードを教えてほしい。
マジックワード、あー、
ラインを再開ね、ちょっと途絶えちゃった。
あ、そっかそっか。
もう一回再接近を図るためのね。
やっぱね、これで、ね、昔からね、こういうのって、決まってますよ、大体。
うん。
注目、まずバンって注目を浴びさせるには、大体ね、これです、
うん。
最近、お化け見たんだけど。これでも大体ね、ってなるから、みんな。
それは何？野島ですってやつ？
衝撃価格に化けるじゃねえんだよ。だから、いや、なんか最近心霊見ちゃってさ、ってまず一回送ってみてください。
まあ、1回目はじゃあ心霊を見ちゃってっていうところね。
うん、そうそう。
それ、それめちゃめちゃ気持ち悪いっていう思われた場合どうするんですか。
そん時は、なんちゃってってまずね、そっから、なんちゃってね、嘘嘘嘘。このラインの、この1回このルーティーンでね。
なんちゃってみたいな、
ね。なんちゃって、てへぺろみたいな。
俺ね、うん、間が空いちゃってるから、確かに、
うん。
連絡しづらいと思うんだけど、本当、何気ないことでいいんじゃないの？
まあ、だからそこが難しいわけよ。
それがお化けだね、職人の場合は。
そうそう、お化け見ちゃったんだよ。じゃあ、もうパンチ力必要だから、これ、一回間が空いちゃってるから。
埋めるパンチ力。
何してんのなんて、そういうさ、ありきたりのものじゃさ、ちょっとね、これ弱いから。
とかっていうのは、ちょっと意味がわかんないよね。
うん。
だから、佐々木希の気持ちって今どうなんだよねとか。
すごい、いきなり、省いてきてんの、間を。世の中全員、渡部さんに注目してねえぞっていう、ね、ちょっとこう言ってやりたいですけどね、それをもし、したら。うん、
だからまあ、まあでも、まあ、いろんなところでね、僕とかもさ、まあ、お嬢君とだってそんなにフィジカルで会ってないっていうのもあるし、
うん。
会えてない人はたくさんいるし、連絡も取れてない人もたくさんいるから、
まあまあまあ、いやだからそれがやっぱこう好きな人、恋愛感情がある人ってなると、やっぱちょっとね、こう、どこから攻めていいのかって迷う気持ちはわかる。
まあね。
うんうん。だからやっぱここで、やっぱ、中則です。最近お化け見ました。これですよ。
まあじゃあ、一応来週までにそれを送って中野さん報告ください、じゃ
あ。はい。ワンマン解決してきますよ。はい、アニャジロさん。
はい、私の悩みは、歯磨きやお風呂に入るのをついついサボってしまうことです。
うんうん、うん。
ほんと面倒くさがりな上にコロナでマスクして密を避ける状況でサボりに拍車がかかっています。
うん。
やり終えてしまって、さっぱりして気持ちいいのは知っていますが、しかしついついサボってしまいます。いい方法があれば教えてください。恋人ください。以上、よろしくお願いしますにゃーって、ね、
最後何？
恋人ください。
恋人は、それは、中則さん。もうと一緒に動いてればいいと思うけど、
まだからお化け見ましたっていうね。
まあ確かに寝る前にさ、ちょっとなんかね、ちょっと歯磨いた後とかにちょっと甘いもの食いたくなっちゃった、でその後また歯磨くのめんどくせえなみたいな時とかあるけど、
うん、
まあこれね、なんかね、俺ね、そうそういう感じで言うと、あのおぎやはぎのラジオで、
うん、
そのこういうなんかことをやればいいんじゃないか。あの人ら全部言ってること適当なんだけど、俺がね、唯一、これだけはちょっとね、あ、なかなかこれいいこと言ったなっていう発言があって、あの、起きた時に、パジャマを畳むと一日がすごい良くなるっていうことを言ってて、これやっぱこうね、脱ぎっぱなしにしてることによって全ての一日がこうだらけていくんだけど、きっちり畳んでその日を生活すると全て何かね、綺麗な感じで物事を、例えば本がずれたりしたらちゃんと揃えたりとかいう、この出発のこれは原点として一日がパジャマを畳むと変わるみたいなことを言ってて、あ、これだけはなんかおぎやはぎちゃんとしたこと言ってると思った発言で、うん、なんか俺もね、起きてから着てるものをね、畳むようになった、それで。
今だから、おぎやはぎの、すごい話を、自分の生活相談のコーナーで、
した
わけだね、君は。
そうそうそう。なんだよ。
いや、
なんだよ。
もうなんかないの、その。
だから、俺もそれを実践して変わった。これが俺がかなり上乗せした意見よ、今の俺の。
あとは、お化け見たよって送ればいいってことだよね。
そうそうそう。だからなんか、まあ結論で言うと、パジャマを畳めば、歯を磨くようになります。
うん。だからまずパジャマを畳めと。
そうそうそうそう。
あとはお化けを見ろという。
うん、お化けも見てください。はい。
はい。まあね、今ね、なんだろう、中野さんのにね、近いんですけども。
うんうん。
そうか、トゲ抜きたぬきさんね。
はい、たぬきさん。
ね、やっぱこう、東日本大震災をきっかけに会いたい人に会っておくべきだと強く感じたのですが、やっぱこの心の中で会いたい人にも会えていない。
うん。
高齢の両親に会うために帰省もできていないし、孫の顔も見せられませんということでね。お子さんがいらっしゃるんでしょうね。
はいはい。
でも、まあご両親が高齢ということもあってね、これうちもそのパターンですよ。
そっかそっか。
あのね、うちの奥さんのね、あの、妻のご両親、は、まあ、なんだかんだ80、あの、お父さんの方が80代なので、
うん。
どうしようかなっていう、はね、ちょっとね、
うん。
あの、子供たちが会いたがるんです、
ね。まあまあまあね、ほんと、この、俺もね、あの、12月の今月の頭にさ、あの、自分の母親の命日だったの。
うんうんうん。
で、まぁ、あ、ちょっとね、11月の後半とか、そんぐらいに帰ろうかな、ちょっと計画したんだけど、まぁ、あ、ちょっとね、そのコロナの東京とも500人超えぐらいになってた時期だったりして、
うん、
まぁ、あ、ちょっと今回断念したんだけど、だからやっぱね、こう、まぁ、あ、どうしようかなと思ってね、なんかまぁ、あ、自分の母親なんだけど、まぁ、あ、一応何ができるかなと思って、あの、うん、仏壇にお父さんにこれ添えておいてくださいって言って、あの、なんか、ドレッシングの詰め合わせみたいなのね、あの、実家に送りましたよ、なんか。うん、仏壇によくさ、ありそうな感じのもの何かなと思ってさ。
ねえ、うん、だから、難しいところだよね。うちそんなにね、実家が離れてないっていうのもあって、
うん。
してなかないんだけど、っていうね。
まあね、うん、まあ。
正月は帰るのかな、ちょっと。
うん、うん、うん。まあ、お正月とかもさ、今年のね、お正月、ここ、実家、田舎とかに帰ろうか、帰んない方がいいかなとか、多分悩んでる人ってものすごいいっぱいいると思うんだよね。
うん。
うん、だからその辺は、こう、どっちがいいとは言えないけど、やっぱこう、各自判断するぐらいみんな多分その辺は迷うだろうなと思うけど。
ちょっと難しいとこだよね。
うん。
正解はね、ないじゃないからね。
正解、そう、このね、ダーツオーショーの相談は数はね、
正解がない。正解がないという、ね。
じゃあ、何のための企画なんだって話になってくるから。正解はないんだよ、みたいな感じで終わってく相談コーナーって。何？
まあ、今はね、例えばフェイスタイムで電話とかもできるから。
うんうんうん。
まあ、とりあえずその顔を見て話すってことはできるじゃない。
うん。
ズームでもいいし。
うん。
うん。っていうのが昔ね、そのに比べればね、
うん、
まあ、話したりすることぐらいはできるから逆に、うん、それ電話とかを頻繁にもう少ししてあげるとかね、
うん、
うん、いつでも会えるからさあじゃなくて、
うん、
まあちょっとでもなんか話したいことあったらパッて電話して、
うん、
こんなことあったよみたいなことを言うっていうのはいいと思うけどね。
うんうんうん。まあね、こんな時期だからそんななんか例えば今年帰ってこないとか言っても
怒るとかないわ、ね、
っていう感じには絶対どの家庭もならないと思いますよ、そこは。うん。
まああとお孫さんに関して言うと子供っていうのはやっぱり日々ね成長しますから、
うん、
なんだったらね、頻繁にね、連絡してフェイスタイムとか、
うん、
顔見せて喋らせてあげれば、
うん、
結構、あ、もう、またこんな大きくなったのとか、
うんうんうん、
こんな絵描いたのみたいなことにはなりますから、
うん、まあまあ、
別にね、今はそういうことをやって、ちょっと、まあ、僕もね、やっぱり専門家ではないから、経験にね、
うん、
おしろ、あしろっていうのは、このコロナに関しては分かんないから、まだね。
うんう
ん、だから、なんともね、僕本人もね、病気持ちですから、
うん、
なんか、ね、余裕な態度でいるわけでもないですからね。
まあレーダーもね、確かにそうそう、今はまあ元気だけどいつねまた出るかわかんないからちょっとね気をつけてほしいよ本当に。うん、
今さ青竹踏みをね、
うん、
踏みながらおしょうと喋ってるんだけど、
またお前配信中にオナニーしてんのかよ、やめろよそれ言ったけどオナニーだからね。前も俺と喋りながらさ顔のリンパとかマッサージしてるっていうのはもうこれも俺を抱いてるってことだから、それイコールやめてくんない。
足の裏がねめちゃ痛いの、青竹踏みで。
ああ、確かに気持ちいいけど、まあ足のツボ
気持ちいいっていうよりもね、
うん、
やっぱね多分内臓が良くないからね、僕ね。
まあなんかそう、よくさ、こう足のね、触るとこでこう、臓器の弱ってるとこ分かるって言うけどさ。うん。
こう痛くてさ。
あと、かかととかどう？かかと。
うん。いや、だから全然和尚の話聞こえてないね、今日。
ちょっと待って、お前。お前、それ、快楽に溺れすぎだから、それ。かかと踏んで、かかと、かかと。
今、かかと踏んでるよ。かかと
痛い。
うん。土踏まずが痛いの。
あ、そっか。かかと痛いときはね、生殖器が悪いらしいからね。
うんうん。全然痛くなかったよ。
あ、じゃあ大丈夫だ。手の方
が、ね。指の付け根とかね、
うん。
ぐっと当てると痛いね。しびれる、ね。
ああ、まあまあ、気持ちよ、いいじゃなくて痛いよ。痛いんだ。
痛い。ビリビリってくるみたいな。
まあ、確かにちょっとね、痛いとなんか不安になるのあるよね。ツボ押して痛いってなると。
ツボ押して痛いからね、これは。うん、でも、多分押してみたいのを続けているといいのかもしれんっていうことで、なんか。
いや、でも、あれでは、座って、今、青竹踏みやってんでしょ？
そうだよ。
それも体重乗ってないからね。
そうそう、その時点で痛いから。
それ結構やばいかもよ。普通にこう、全身かけて痛いってならなんかわかるけど。
ね
え。俺、もう、何すんだお前、全裸になるんじゃねえだろうね、いきなり。びっくり。お前、バーンするようなことやめてくれよ、お前。いきなりポコチン出すなよ、お前。何やってんだよ。危ないな、お前。お前、心配になるじゃねえかよ。何始めんのかと思っちゃって、お前。いきなりカメラに向かっておしっことかすんのかと思っちゃって、お前。青だけ踏みでも、まあ気持ちいいけどなぁ。
まあ、どうしましょう、来週のテーマね。もう時間。
来週のテーマは、まあ、今回相談これできたのかな。
相談はすぐは、いつでもね、相談すぐがあったら、受け、ダーソン賞の相談はすぐはね、
うん。
いつでもいいですから、これはね。
うん、ね、まあじゃあ、来週、まあちょっとね、俺ね、前からなんか聞いてみたいなと思うことがあったんだけど、うん、給食。
給食。うん。
みんな、まあ、小中とか、まあ、高校出ない人もいるだろうけど、みんなが好きだった給食なんだろうな、みたいなのをちょっと聞いてみたいな。
多分ね、僕なんか給食食べたことないから。
あ、給食じゃなかったんだ。
僕だから4年生までロンドンだったんだけど。
出た。
弁当だったし。
え、海外って給食システムってないの？
給食ないよ。
そうか。
だけど、食堂あって。
うん。
食堂で食べるって選択肢もあるんだけど、
うんうんうん、
全学年共同の食堂、学食、
うんうん、そっか、東京とかもあるのかな。
で、帰ってきた時に、これどいろんなところで喋ってんだけど、うん、まあ、イギリスと日本ってカリキュラムが違うから、
うん、
公立高校に入っちゃう、公立小学校に入ると、
うん、
小4で帰ってきたんだけど、小3クラスに入れられちゃうの。
うん、
だから留年しちゃうの。うん、
勝手にそうなっちゃうんだ、システム上。
で、
すごい損してる感じがするね。
するし、もともと体でかかったりもするから、
うん、
明らかにこれ1個下の学年に入れたらやばいっていうことで。まあ、
小学生の1年って結構な体格差になっちゃうからね。
だから私立に入ったんだけど、
うん。
私立に入った、私立の明星学園ってとこ行ったんだけど、そこはね、うん、お弁当だったの
よ。おうおうおう。
だから、給食っていうものをね、食べる機会がなくて。
そっか、こういう人もいるか。
まあだけど、だから給食、僕、憧れがありますよ。
うんうん。
給食、うちの娘とか給食食べてるから。
うん。
今日何食べたのとか言ったら何々だよとか言ってて。
うん。
ああ、とか。
まあまあ、なんか給食で言うとなんかやっぱ、まあ、カレーうどんが出る日がね、まあ月に1回とか2回ぐらいあったんだけど、やっぱカレーうどんの日、うどんでもないんだけど、ソフト麺っていう謎の麺がさ、出ててさ、うどんなのかラーメンのようななんだかよくわかんない、未だにわかんないけど、やっぱあれとカレーが出てこうね、それをなんかカレーうどん風にして食べる日はね、まあ、全生徒テンション上がってたもんね、朝から。あ、今日カレーうどんの日だってなって、
ね。来たって、もうメニューで、ね。
そう、学校中みんな大好きだったな、やっぱカレー、そのソフト麺を使ったカレーうどんは。
給食はさ、
うん、
僕、食べてないんだけど、病院食が入院してた時にさ、
うん、
1日3食病院食だったじゃない
？うん。
あれもね、だからそのメニューが決まってるわけですよ。
うんうんうん。
脳梗塞の時に入院した病院は、
うん、
水曜日がカレーだったんですよ。
おー、なんか決まってんのいいね。
水曜日のお昼はカレーなの、絶対。
うんうんうん。
で、だから1週間頑張るとカレーが食えるっていう、
うんうんうん、
こういう希望を持ちながらやるっていう。
待って、なんかちょっと1週間が、ね、ただ過ごすよりは、なんか嬉しさが加わりそうだね、それによって。あ、ワクワクワクワクってね。
まあ、なんなら僕、これ、まあ、本にも書いたんだけど、
うん、
まあ、入院してるときずっと吐いちゃってて、何も食べれなかったんだけど、
うん、
カレーだけは吐かなかったからね。
まあ、それはお前が好きすぎるからだろ、単純に。
カレーの時だけは、
うん、まあまあ、でもそれ嬉しい。励みになりそうだよね、治療の上でもさ、好きなものが出る日が、なんか、明らかに分かってる日はさ。
だから、カレーは良かった。だから、まあまあ、給食憧れ、僕はね、給食食べたことないけど、憧れはありますから。
うん。だ
ね、その、みんなの給食のおすすめ、聞いてみたい気がする。うん、
あと、まあ、その、例えば、自分のお子さんがいる、人とかは、 今の子供たち学校で何が出てんのかっていうのちょっと知りたいところもあるね。
ああ、うん、確かにね。あ、だからね、うちの上の子とかに聞くといろいろ結構、あ、そんなの食べんだみたいな感じ
が。なんかタピオカとか出てそうじゃない？もうデザートとかで。
そうだろうね。
これないのかな。まあ、なんか、まあ、デザートとかも変わってそうだからな。
うん、給食当番の、
うん、
に持ってもらうみたいなこと言ってて。
うんうん。やっぱ当番制なんだね。
油が美味しくなかったみたいな美味しさな。油が乗りすぎちゃってて。
うん。
なんかちょっとベチャベチャ。
なんかもうおばあちゃんみたいなこと言ってんだよ。
乗りすぎのサバで、ちょっとベチャで嫌だったみたいな。うん、
そっか、サバなんてのは出なかったもんな、俺のとこは、ちっちゃい頃は。
うん、やっぱまあサバとかって今さ、なんか青魚ブームとかでさ、やっぱ食材として注目されてるからじゃない？
うん、うん、うん、まあ体にもいいしね。まあじゃあ、あなたの好きな給食メニュー。
教えてください。はい。
うん。
告知事ありますか？
告知事は、ガキレンジャー DJ 王将のワクワクチャンネルっていうね、はい、YouTube チャンネル。おもちゃレビュー専門チャンネルなんですけど。
うん。今。どうした？
あ、ごめんなさい。今週はね。
あれ、誰に会いますの今。
あ、見てみなさい。
そして、ずっと君の後ろ、斜め後ろに立っているおばあちゃんに謝ったの、今。
いや、だからおばあちゃんいないからやめてくれよ、お前。中則さんじゃねえんだから、お前。注目浴びたいのか。お化け見えてるみたいなこと。
こう、お化けを見たんですっていうラインをね。うん、
それ出たらこいつ注目されたいっていう証拠だからね。今週はね、ガスガンのマシンガン、こういう、ウージーのミニ、ウージーのちっちゃな、こういうやつ。これね、チャック・ノリスがね、90年代の初頭ぐらいにバンバン使ってたね、こういうウージー、マイクロウージーっていうのね、連射するやつ、バババババって、これをね、ちょっと部屋の中で売ってるんでね、それが明日か明日ぐらいにアップするんで、DJ 王将のワクワクチャンネル、ぜひね、登録してください。ここでね、ちゃんと告知するようになってから、毎週ね、5人ぐらいね、登録者がちゃんと増えるようになってきたの。
ね。お嬢君は私は毎週ね、アップされてますからね。
うん。
ちなみにね、先週の日曜日ね、これ、ちゃん、前半で話そうと思ったんだけど、エル歌舞伎のね、単独行ってきたんですけど。
あ、どうでした？
いや、もう大盛況で面白かった。
俺もね、配信で見たんだけど、すっげえ面白かった。うん。
そっかそっか。そう、配信チケットをね、まだ買えるんじゃないかな。
うんうん。
テーマ曲をね、
うん。
僕と高沢くんとお嬢君でね、作ってる。うん。で、これ、
そうそうそう。
配信には載ってないのかな。
うん。あ、あ、乗ってた、乗ってた。
乗ってた？
うんうん。
そうそうそう。これがね、
エンディングでかかってたね。
エンディングでね、かかってるんですけど。
うん。いや、もう、時事ネタね、2020総括時事ネタ長編漫才、めちゃくちゃ構成力もあってね、うん、あと、もう、めっちゃ面白い。これ、ほんと見てほしい。うん、
これ、今、販売中ですからね。
うん。もう、エル上田さんのね、うん、武田鉄矢のモノマネ、意外とめちゃくちゃ似てるから、これ。ジョーダンズの三股又蔵ぐらい似てる、こう、低音が出るタイプの武田鉄矢のモノマネでさ、これやる人すっげースキルいるから、これ、もう、むちゃくちゃ似てた、あれ。うん。
そんなね、エル歌舞伎も DJ 和尚くんも出演してる、うん、片目と片で、これがね、うん、12月の21日。
はい。
秋葉原のグッドマンチャンネル、YouTube のね、秋葉原グッドマンチャンネル、うん、無観客でオンラインのみの。
オンライン。
有料オンラインなんですけど、これ1500円。ね。
うん。
1500円で見れるんですけど、ゲストは宮台真司さんと、
はい。
ベースボールベアスティコの関根しおりさん。
はい。
で、おしょう。そしてです、はい、コントにマッハスピード豪速球、漫才にエル歌舞伎。で、ベースのライブと、まあ僕がマスっていうイベントが、12月の21日にね。
うんうん。これかなりね幅広い人選で結構これ今回も面白いんじゃないかと思いますよ。
結構ねお得な値段でね、うん、アーカイブも含めて楽しめるはずなので、
うん、
ぜひねこれはもう忘年会だと思ってダース王将うっかりの忘年会的な立ち
位置、はい、21月曜日配信ですね、
うん、見てほしいのと、12月の29日が、クレナンデスです。ドークと、プチカシマさん、ダースエダプチカシマ、ゲストが荻上チキ、うん、の、
さん、
うん、チキさんに来ていただく、クレナンデスが12月の29日にあります。うん、あ、そっかね、来週の7日、
うんうん、
7日に、新宿、歌舞伎町のね、スワッパグループっていうホストグループの会長でもある、
はい、
それ僕と翔くんと同い年なんですけど、
おう、
まあ、歌舞伎町のホスト やっていて、うん、90年代ナンバーワンとかになってさ、あの、はい、ロンドンハーツのスティンガーってさ、
うん、
僕の彼女をナンパしてくださいみたいな企画、
うんうんうんうん、
のスティンガーをやってた人だね、ロンドンブース。
ああ、じゃあもうそういったキャラではもうおなじみの夜の帝王的な雰囲気の人だね。う
ん、まあでもね、めちゃめちゃ読書家でね、頭いい人なんだけど、うん、この手塚真紀君と僕と鈴木すずみさんの3人のトーク、うん、これもね、会場限定はもうなくて、オンライン販売があるのかな、12月7日。
はい。
毎週ね、やりますんでね。
うん。相変わらず喋るね、あなたは、いろんなとこで。
とりあえず喋りますよ。
喋るね、本当に。まあ、忙しいですね。
でも、施設ね、和尚くん、あんま施設も呼ばれてないね、結局ね。
施設ね、そうね、ちょっと最近全然行ってないからな、なんか、DJ とかやりたいな、なんかまたレップとか、うん。
レップのゲストなんで、うん、やればいいんじゃない？
なんかね、やりたいよ。あとは、なんか、アベマ TV とかでもまたちょっとやりたいな、いろんな。
アベメキシはこの間やってたもんね。
うんうん、夏かな、あれやったの。うん。まぁ、ちょっと DJ も最近やってないからな。うん。まぁ、僕のインスタグラムの方で、DJ 動画はね、結構アップしてるんで、
うん、
ちゃんとやってますよっていうのを見たい方は、インスタグラム、僕の DJ オーショーの見てくださいって感じで。
お願いしますよ。
はい。
まあ、じゃあ来週はね、給食の話でも聞かせてもらいましょう。
給食、うん、好きな、あともう、給食なかった人とか、あと、刑務所とかにもし入ってる人がいたら、好きな刑務所メニューとかね、なんかそういうのを教えてください。
なんでも大丈夫ですからね。
うん。
はい、ということでですね、片目のラスの実行と、ダセダード。
はい、ガキレンジャー、DJ オショーでした。
はい、今回はいろいろ飛ばれ売りましたが、二人揃って、うん、
はー